Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 19 to 21.
ルカの福音書8章19節から21節を開けてください。
Now Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd.
イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。
Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside, wanting to see you."
それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っています。という知らせがあった。
He replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice."
ところが、イエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです。
The title of today's message is The Family of Jesus, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは、イエスの家族、そのパート2になります。
Today we are looking at the second and final part of the series, The Family of Jesus.
今日は2回にわたるこのシリーズの後半部になります。
Today we're going to be concentrating on verses 20 and 21.But I've included verse 19 in the reading so we can see the full context of this passage.
今日は20節と21節を集中して見ていきますが、全体の内容がわかるように19節も一緒に読みました。
There are actually two types of families Jesus has, an earthly and a heavenly, and this passage is about both.
イエスが持つ家族とは2つあります。この世の家族と天の家族です。この三つの節の御言葉には、その両方についてのことになります。
It's important that we look at both as we grow to be more like Jesus, because most of us who are believers in Jesus also have interactions with an earthly and heavenly family.
この両方の形の家族を理解することは、私たちがキリストに似たものへと成長していくことで大事なことです。成長していく上で大事なことです。なぜなら、イエスを信じる者のほとんどは、この世の家族と天の家族に、両方に相互に関わっていくからです。
Last week in the first part of this series, we looked at two things about the family of Jesus.
先週このシリーズの第一部で、イエスの家族について二つのことを見ました。
Firstly, we examined his earthly family.
まず、イエスのこの世の家族です。
We learned that God places us in families so we can grow to maturity.
神は私たち一人一人を家族の中に入れて、それぞれが成熟できるようにされているということを学びました。
Whether good or bad families, if we follow God, He'll use our family environment to help us grow into the person He wants us to be.
そしてその家族が良い家族でも良くない家族であっても、人が神をフォローするとき、神はその人物が神の望む人間になるように、それぞれの家族環境を成長のために使われるということでした。
Secondly, we examine his heavenly mission.
二つ目に、神に与えられたイエスの務めを見ました。
While Jesus was living on earth and had an earthly family, his focus was on the heavenly.
イエスはこの世に住んで、この世の家族を持ちましたが、 イエスがイエスの焦点であったものは天国でした。
He had a heavenly mission that was more important than earthly things.
イエスにはこの世のことよりもっと大事な神に与えられた務めがあったのです。
If we are his followers, then we also have a heavenly mission to reach the lost.
もし私たちもイエスをフォローするなら、この私たちにもまた迷える人たちに福音を伝える天国の務めを持つことになります。
Today we are going to be examining three more things from Jesus' interactions with his earthly and heavenly families.
では今日はイエスの持つこの世と天の家族の相互関係についてさらに3つのことを見ていきます。
Let's look at these things now.
ではこれらを見ていきましょう。
Firstly, let's look at the worldly perspective.
では、一つ目、トータルで三つ目になります。それは、この世の目線、この世の目線です。
In the first part of verse 20 it says, Someone told him, your mother and brothers are standing outside.
今日の御言葉20節に、それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあったとあります。
In understanding this event, we need to understand the cultural context that it occurred in.
この出来事を理解する上で、文化の背景を理解しておくことが必要になります。
In that culture, the highest priority a person was expected to have was to their family.
当時、人々が最優先したもの、それは家族に対するものでした。
So even if family dropped in on your work,You expected to give them your full attention.
どういうことかというと、もし家族が自分の職場に立ち寄ったなら、細心の注意を払う、つまりそれを優先するということが求められたのです。
So the person who told Jesus, your mother and brothers are standing outside while Jesus was teaching his disciples, was just doing what anyone with a worldly perspective in that culture would do, interrupt a meeting.Because the teacher's family turned up.
ですからイエスが弟子たちに教えている最中に誰かがあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますと言ったなら当時誰であってもそれはそうしたんです先生の家族が来たのですから当然話し合いは中断されるわけです
The thing is, when we really get to know Jesus, we start to see things from a different perspective, a heavenly one.
でも、世の中の目線はそうでも、イエスのことをよく知るようになれば、この私たちは違う見方、この世とは違う見方、つまり天の目線で物事を見始めるようになります。
Let's turn to John chapter 8, verses 12 to 15.
では、ヨハネの福音書8章12節から15節を見ます。ヨハネの福音書8章12節から15節です。
When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は 決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
The Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid.
そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。
Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I came from or where I am going.
イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかし、あなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。
You judge by human standards. I pass judgment on no one.
あなた方は肉によって裁きます。ここが英語はこの世の見方で裁きますとあります。私は誰も裁きません。
Light and darkness is a good way of explaining how knowing Jesus changes your perspective.
今の御言葉にあった光と闇、これらがイエスはどう人のものの見方を変えるのかということが分かりやすい説明になります。
Imagine there was no literal light in the world. So we couldn't see anything. Even though our eyes might work, we had no light to see anything.
この世に光がない状態を想像してみてください。目は機能しているんです。でも何も見えないんです。なぜなら物を見るための光がないからです。
We could still hear, feel, and smell and taste things.
でも光がなくても耳は聞こえ、感触はあって、匂いもあって味も感じます。
I wonder how our explanations of things would be different.
でも見えないんです。それで物の説明はどう変わるでしょう。
What assumptions would we make?
人はどんな憶測を立てるでしょう。
What sort of things would we talk about with others to reinforce those assumptions?
見えていない。でも憶測できる。その憶測を確かなものにするために他人にどう語るでしょう。
Then imagine how our perspective of things would change if suddenly there was light in the world.
ちょうどその時、突然光が現れたら、物の見え方がどう変化するか想像してみてください。
Spiritually, this is what it is like when Jesus enters our lives. We go from being totally in the dark spiritually to having the light.
イエスが人の人生に入るとはこういうことなんです。闇の中にいた霊が光を持つということです。
We go from making our own assumptions about God or following other people's assumptions to knowing God for ourselves.
神についての自分勝手な憶測、または人から聞いての憶測から、自分のために神を知っていくようになります。
It also changes the whole way we look at life from a worldly perspective to a heavenly one.
そうなると、この世の目線で人生を見ていた見方から、神の目線で全体を見るように変わっていくんです。
Let Jesus shine his light into your life.
自分の人生の中で、イエス様の光で輝いていただくんです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, I want us to look at familial demands.
四つ目、家族の要求。
The second part of verse 20 says, wanting to see you.
今日の御言葉20節に、 あなたに会おうとしてとあります。
In the culture that Jesus was living in, it was considered okay for family to interrupt another member's work activity to speak to them.
当時イエスが生活していた慣習では、家族と話すためなら、他の人の仕事を中断させても良いとされていました。
Like most of us, Jesus' earthly family made demands on his time.
イエスも私たちと同様、この世の家族にのために時間を費やしました。
In Tom Wright's commentary, Luke for Everyone, on these verses, he says there are two mistakes to avoid for Christ's followers.
トム・ライトによる解説書、みんなのためのルカの福音書には、19節から21節を次のように解説しています。
The first is treating ministry like a career and ignoring your earthly family in order to advance yourself in the ministry.
イエスをフォローする者が神の働きをする際に避けなければならない間違いが二つある。
The second is prioritizing your earthly family's demands over obeying God.
You didn't say.First
one. I did.
そう。一つは神の働きをキャリアのように捉えて、自分のキャリアのように捉えて、キャリアを伸ばすためにこの世の自分の家族のことを無視するという間違いです。二つ目は神よりもこの世の家族のことを優先する間違いです。
We should not use ministry as an excuse to neglect our families, and neither should we use families as an excuse to neglect ministry.
イエスをフォローする者は、神の働きを家族の面倒を見ないことの言い訳にしてはならない。けれど、家族を神の働きを怠ることの言い訳にしてもいけないのです。
Rather, in everything, we should obey God.
そうではなく、すべてのことにおいて神に従うことなんです。
Let's turn to Mark 7, verses 9 to 13.
では、マルコの福音書を見ます。マルコの福音書7章、9節から13節です。
And he continued, You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions.
また言われた。あなた方は、あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。
For Moses said, Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death.
モーセはあなたの父と母を敬え。また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。
But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is devoted to God,
それなのに、あなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものは、コルバン、すなわち、捧げ物になりました。といえば、
Then you no longer let them do anything for their father or mother.
その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。
Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that.
こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。
Following Jesus.Doesn't give us an excuse to ignore the needs of our families, whether they be our parents or our children.
イエスをフォローすること、それが家族、親や子供の面倒を見ないということの言い訳にはなりません。
And we shouldn't use church activities as an excuse to not help our families.
教会のさまざまな行事が家族にかまってやれない言い訳になってもいけないんです。
Certainly following Jesus means that he comes first and sometimes what he wants might go against what our families demand if they don't follow him themselves.
確かにイエスをフォローするということはイエスをまず一番に置くということを意味しますが、イエスのやりたいことが彼をフォローしない家族の要求とは逆であったりします。
Sometimes following him might mean we are separated from our families if they totally go against him.
私たちがイエスをフォローすることのためにイエスとは全く逆を言っている家族と離れることもあるのです。
However, if we are living in our families peacefully, we must realize that God has placed us in our families for a reason, and we should do our best to love them with God's love.
けれども、自分の家族と円満に暮らせているのなら、神が何かの理由でその家族に自分を置いていることを悟り、神の愛をもって家族を愛するよう尽くしていくべきです。
Jesus was obedient to his earthly family growing up, but sometimes their earthly perspective went against his heavenly one.
イエスはこの世の家族に従順に成長していきました。でも時に家族の視点が神の視点とは反したのです。
And when there was a conflict between the earthly and the heavenly prevailed.
この世とテントの間に矛盾が生じるとき、そのときには天国が勝るのです。
In the light of Jesus' life on earth, we should also walk.
私たちはこの世ではイエスの命の光の中を歩くものです。
アーメン。Fifthly, let's look at his heavenly family.
では、五つ目最後です。イエスの天の家族。
He replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice."
21節に、イエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて、行う人たちです。
In Matthew chapter 12 verses 46 to 50 and Mark's in Mark chapter 3 verses 31 to 35, in their accounts of this event we find some extra information.
マタイの福音書12章46から50節とマルコの福音書3章31節から35節、この両方から この出来事について、もう少し情報が得られます。
In Mark's account, it says he points to the disciples, and in Matthew's account, it says he points to the disciples, and in Mark's account, it says he points to the people around him.
マタイの福音書には、イエスが弟子たちに向かっていいとあります。マルコの福音書には、イエスの周りに座っていた人々に向かって行ったとあるんです。
Jesus counts all who follow God's word as his heavenly family, the people who followed him then and now.
イエスは神の言葉をフォローするすべての人を、すべての人をご自分の天の家族とみなされているということです。イエスをその時にフォローしていた人、そして今現在フォローしている人です。
We who follow him are part of his family.
イエスをフォローしているこの私たちはイエスの家族になるのです。
We are family with other followers.
私たちはイエスをフォローしている他の人たちと家族なのです。
The bond of our heavenly family is meant to be stronger than that with our earthly, but sometimes we don't realize it.
天の家族のつながりは、この世の家族とのつながりよりも強いものとされているのですが、私たちはそのことを必ずしも悟ってはいません。
Sometimes we don't have enough faith to experience the deep fellowship God wants us to have with our heavenly Father.
神が望む天の家族と深い交わりを得るため、そのための十分な信仰がなかなか持てないんです。
Very seldom does our level of fellowship look as it was described in the early church accounts.
初期の頃の教会に見られた交わりの深いレベル、それは今ではほとんど稀です。
Let's look at Acts chapter 2 verses 42 to 47.
では使徒の働き2章を見ます。使徒の働き2章42節から47節です。
They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer.
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles.
そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。
All the believers were together and had everything in common.
信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。
They sold property and possessions to give to anyone who had need.
そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts.
そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、
Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
The early church shows us what fellowship can be like when everyone is filled with the Holy Spirit and living by faith.
みんなが聖霊に満たされ、信仰によって生きるとき、どんな交わりになるのかをこの初期の頃の教会が示しています。
I also think it is extension of the way Jesus and his followers lived when Jesus was ministering for his final 3 years on earth.
イエスがこの世での最後の3年間の務めをされていたとき、イエスとイエスに従っていた者たちの交わりは、それ以上のものだったと思われます。
While I've never been in a church which expressed fellowship in the exact same way as the early church in Acts, I've experienced some pretty deep fellowship when the Holy Spirit is at work in the hearts of the people in the church.
使徒の働きに出ているのと全く同じような交わりが見れる教会には私は行ったことはありません。でも教会に集う人々の心に聖霊が働いてかなり深い交わりを経験したことはあります。
On the other hand, I've been to places where the fellowship is very shallow because people are not living by the Spirit but are self-centered.
また一方、人々が教会の人々が霊的ではなくて自己中心的に生きているために交わりが極めて浅い教会にも行ったことがあります。
The deeper the fellowship of the believers, the more the world will see that we have Jesus inside of us.
神を信じる人たちの交わりが深ければ深いほど、イエスが心の内におられるのを、イエスがその人たちの心の内におられることをこの世が見るのです。
The more people will be attracted to Jesus.
そして人がイエスに引きつけられていきます。
All believers are part of this heavenly family.
神を信じるすべての人が天国の家族です。
It's time we started allowing the Holy Spirit to deepen our fellowship.
聖霊に交わりを深めていただくよう願うのです。
Amen.